はい、お疲れ様です。このチャンネルでは休日の楽しみは酒とドラマとのど自慢な高卒工場勤務が嫁に隠れてこそこそと摂取したカルチャーの感想を低いところからただただ語るチャンネルとなっています。はい、ということでね、あのゴールデンウィークありまして、まあまあ、 あのちょっと時間もあるので、できればあの毎日配信の方やっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、それぐらいあのドラマとかね、あの映画、スポーツ、いろいろこう摂取してるカルチャーが渋滞してるんで、あのできれば毎日配信の方を上げていこうと思っています。で、まあ、まずこれだけはあの感想言っておきたいっていうドラマ、虎に翼ですね。はい、第4週っていうか、もうこのまんまこの調子でやったらあの毎週やり続けそうですけど、はい、まあ、それぐらい面白いです、虎に翼で。今週というか、まあ、第4週はね、あの梅子さんねに結構フューチャーされてましたね。はい、あの先週は米さん の, あの不器用な優しさがありましたけど、今週はね梅子さんのあの人間としてこういろいろ経験して、あの懐の深いというかね、あの大きい優しさが、はい、ありましたね。で、話は、明律大学の女子部を卒業して法学部に入った智子たちだったけど、まあ、ここでね男子学生といろいろちょっとねハイキングとかで揉めたり、はい、した週でしたね。うん、まあ、このハイキングでね、あの揉めた理由が、まあ、花岡くんのね、あの男の浮気くらい、まあ、息抜きとして必要だろっていうような理屈、まあ、そりゃトラちゃんはね怒りますよ、その、うん、その理屈は。で、まあまあ、あの揉めてここで崖から落ちてね、でこの時の落ち方が、あのあれーっていう、あの安っぽい演出の落ち方でね、絶対大事に至らない安心の落ち方しててこれちょっと笑っちゃいましたけど、うん、でこの週は、ね、そこ の, あの花岡くんがあの落ちたことによってね病院に行くんですけど、そこの病院の待合室での梅子さんのね、あの自分語りというかねが良かったですね。あの梅子さんはあの若くして結婚して、で、まあ、子供を育てて、で、まあ、これがあの私の役割だってこう割り切ってね、あのやっていたら、まあ、あの長男が夫のようなあの人間になってしまったと。だから離婚をして、次男三男の親権が欲しいっていうね、うん、いうことを言いまして、で、まあ、みんなこんなね、あの長男のことをもう諦めてしまってる私に優しくしてくれてありがとうっていうね、うん、梅子さんで、それに対して、あ、そう、それに対してあの梅子さんは嫌な女じゃないです、とても優しい素敵な人なんですとね、あの、まあ、女子部のみんなが言うんですよね。最初切り出したのがね、あの蔡さんだったっていうのも良かったですけど、うん、だからこう男としてとか女としてっていうことじゃなくて、人として本当にあの素晴らしい人だと、あの、ね、言うんですよね。でそれを受けたあのね梅子さんのねありがとうっていう表情がね、あのすごいいろいろ詰まってて、うん、平井若美さんさすがというかね、はい、まあまあ平井若美さんね、あの言わずと知れた名バイプレイヤーですからね、はい、大人計画ね、フジファブリックね、夫は、はい、まあまあさすがといった感じでした。で、あのこの回の後、あの共同親権のことね、あの話題になってましたけど、本当に恥ずかしながらあの共同親権のこと、あの今これが議論されているってこともあの自分は知らなかったので、これを機に調べましてね、あのメリットデメリットあるようで、あの妻ともねこの話を少し話して、まあまあどう思うっていうことを話し合いましたね。はい、で本当あのこのドラマがなかったらそんなことも知らずにあの生きてきたので、本当こういうなんかタイムリーな話題を物語にこう絡めてくるっていうのは、なんかやっぱ視聴者へのこう問題提起というかね、あのちゃんとあの考えましょうっていうことで、はい、ですよね。あの自分も今後あの虎に翼を通していろいろと勉強していかなきゃなって思いました、本当に。 でその次の日ね、トドロキにね諭されて改心した花岡くんがね、梅子さんに敬意のないことを言ってすいませんって謝りに行くんですけど、トドロキね、いいやつですよね、本当ナイスガイというか、はい、こういうなんかちゃんと道を正してくれる理解者がね近くにいてよかったですね。花岡くんは本当シャットアップの、ね、ユーマみたいにね、見た人しか分かんないと思うんですけど、シャットアップってドラマのユーマってやつみたいになるんじゃないかって結構ヒヤヒヤしてましたよ、僕は見ながら、でまあ そんなね花岡くんに対して梅子さんはね、人は持ってる顔は一つじゃないと、でどれもあなたなんだけど、でも大事にしたいこう本当の自分みたいなのがあるんだったら、その自分に近づけるように、まあ、頑張っていきましょうっていうような、ね、ことをね、まあ、これは多分長男に対して本当は言いたかったことなんだろうなっていう、こう深みっていうかね、とこう優しさありましたね。本当に最初に言いましたけど、本当先週はヨネさんのね、壺押しっていう不器用な優しさがありましたけど、今週はこの梅子さんのね、いろいろ経験した人間の器の大きな深みのある優しさがね、本当光ってましたね。からのお父さんどうなっちゃうんだろうのね、金曜日急展開でしたね。まあ、ここねちょっと重くなりそうなところでしたけど、雄三さんね、雄三さん頼もしかったですよね、すごい。なんかそっからの胃腸の弱さとかでね笑わせてくれましたけど、でも本当しっかり頼もしくてね、雄三さん素敵って思いましたけど、はい、あと最後の教授ね、来てくれってね、まあ、花岡くんも来てくれてましたけど、教授小林薫来てくれんの頼もしいっていうね感じはありましたね。確かにお父さんとお母さんとなんかね過去に関わりがあったっぽい感じありましたもんね。はいはい、まあそれで自主予告ねの見せ方もなんかめちゃくちゃ凝っててかっこよかったですけど、はい、まあまあ自主の展開も結局気になって仕方がない、虎の翼の話でした。はい、結局ね長くなってしまうっていう、でまあまああと摂取してるカルチャーね、ですけど、まあ、まずドラマはね、前に今期のドラマ何見てるっていうの話したんですけど、ここに来てやっぱねアンネットがねちょっと素晴らしすぎるというかね、はい、見逃したっていたことに気づいてネットフリックスで見返してまあ追いついたんですけど、この話はまあちょっとこの後のゴールデンウィーク中にどっかでしようと思います。アンネットすごいです。であとはまあ滅相もないもね、はい、未だにつかめてないですけど、これもちょっと新感覚というかね、めちゃくちゃ攻めてるんで、はい、いつかというか、まあゴールデンウィーク中に話そうと思います。まあとりあえずね他にもまあいろいろドラマ見てますけど、今期のドラマは、まあ、虎に翼、アンネット、滅相もないかなを推してますね、この3つかな。でまあまああとカルチャーというかね、まあまあ NBA、アメリカプロバスケットボールリーグの NBA ですね、はい、がまあ自分は中学の頃からもう NBA ずっと見続けてね、まあ妻も NBA 実は大好きで、まあ、それがこう知り合ったきっかけの一つでもありみたいなところあるんですけど、まあまあそのね NBA がプレーオフっていうこう優勝をこうかけたトーナメントに入りまして、まあちょっとねここが、まあ、佳境に来てるんですけど、一つのこう時代の転換期というかね、こうそれもこう結構大きな長かった時代の転換期みたいなところに世代交代のこうタイミングに来てるような気がしましてね、もうこれ追わずにはいられない状況なんで、はい、まあ本当時間ないですけど、まあ、今日はね深く語らず、はい、ここでじゃあどうしようかな、週1コーナーね、毎週やってるコーナーに行きますか。はい、今週ののど自慢。はい、今回は4月の28日、広島県府中市の、大会ですねの、まあ個人的に心を打った人を勝手に紹介していこうと思います。まず1番ね、よっしゃ男歌でいいのかな、はい、これを歌った、府中市の大工さん、ね、この歌知らなくて、角田さんの格闘家のね歌だったんで ですね。確かに夜も引っ張れとかなんか出てて、歌う馬のイメージはありましたけど、この歌何ってこう調べたら、パチンコ花の刑事の歌っていうね何中曲1曲目にしてんだっていうのちょっと笑っちゃいましたね、調べたら。うまかったしね、なんか盛り上がる曲だったし、なんか合格でもいいのになとかちょっと思いましたけど、はい。まあ、あとね、この曲作ってる人がね、作曲してるのが渡辺チェルっていう、こうハロプロ楽曲が好きな人は結構ピンとくる人いるかもしれないですけど、恋をしちゃいましたね、大名曲、はい、恋をしちゃいましたとか、もう初期の松浦綾の曲とかねをアレンジしてる、はい、ハロプロ好きとしてはもしかしたらおなじみかもしれないですけど、の渡辺チェル作曲ってことでおーってなりましたけど、はい。で、次はね、2番のジョイフル、中学3年生4人組生徒会長と愉快な仲間たち、はい、楽しそうでしたね。なんか絶妙な4人組だったと思います。はい、この4人なんかいいなと思ったのは、こうステージにかける熱量がこうバラバラっていう、なんか、うん、これなんかすごいのど自慢っぽいなって思いましたけど、この4人のこの熱量の違い、ノリノリですっごいこう前向きな人がいたり、まあ、まあやるからにはやるかぐらいの人がいたり、そのこの子なんかやらされてないかみたいな感じの子がいたりね、そこが面白かったです。はい、絶妙な4人組でした。はい、で次はね、まあ、5番かなの By For Now ディボラン、はい、かっこよかったですね、歌ってる人うまかったし、サビまで歌い切ってましたけど、これも合格でいいじゃんって思いましたけどね。はい、まあ Being ねいいですよね。なんかこの辺りのこう J-POP、 確か前回も大黒摩季のね歌歌われてましたけど、なんか1大会1曲は聴きたいなって個人的には思います。はい、この辺の J-POP ね。で次はね、6番の買い物ブギ、笠置静子かな、ブギウギのモデルのね人ですよね。はい、この人はなんか歌声とかめちゃくちゃ雰囲気ありましたね。まあ、衣装もなんか買い物のサザエさんみたいな格好でしたけど、ステージングもこうすごい良かったですけど、うん、まあ、歌をね間違ってしまって不合格っていうちょっと厳しい判定でしたけど、本当この人ブギウギの福来スズ子感ねすごい出てましたよね。うん、そうそう。でこのね買い物ブギって歌ね、ちびまる子ちゃんの映画私の好きな歌のね、湯浅監督が映像やったあれだって僕はなりましたよ。はい、もうね、まあ、これもし聞いてる人いて、この映画見たことない人がね、最近ネットフリックスで確か見れるようになったんで、ぜひ見てほしいんですよ。これ昔のね湯浅監督がこの歌のところのアニメーションやってるんですけども、キレッキレですからね。これ買い物ブギもですけど、1969年のドラッグレースかな、大滝詠一のところとかもねすごいですよ。はい、サイケデリックちびまる子ちゃんのね方向というか、はい、分かりますかね、なんかオープニングとかでたまに見せる桜門戸でいうとこじこじの、はい、雰囲気というか、まあまあまあちょっとそれましたけど、はい。で次ですね、次は7番の灰色と青、はい、これの方はうまかったしね、まあ、これ優勝してましたけどね、まあ、文句なしって感じですかね。この方ねプロ目指してるのかなっていう感じでしたけど、 T シャツがゴッホのね星月夜だっけ、はい、の T シャツがすごい印象的でしたね。はい、雰囲気ありました、この人も。はい、で次はね、よかったのはね、10番のラムのラブソング、はい、これは今週のネタバレ枠の一つでもあったんですけど、こう歌った中学3年生のね、この子も生徒会長ってことでしたけど、最高でしたね。はい、ラムちゃんのカツラと制服なんていうなんかバランスでしたけどなんかね振り付けもちゃんとしてて、あのガニ股はなんですかね、新しい学校のリーダーズからですかね、一丁目感というかまあちょっと分かんないですけど、ジョイフルをね歌った生徒会長もいれば、こういうタイプの生徒会長もね、いろんな生徒会長がいるんだなと思いましたよ。 はい、よかったです、この子最高でした。で、まあ、あとこっからちょっとサクサクいきますけど、16番の優しい悪魔、徳永英明のカバーバージョンの方ですね。なんかしっとりしてて、なんかなかなかない大人なこうムードがすごい良かったですね。はい、あの、うん、あんまこの雰囲気の感じのど自慢で聞けないなとかちょっと思ったんで、はい、であと18番のね、スキーウェアで登場して歌ったあの親子だったかな、が勇気 100% ね、なんでスキーウェアでこの曲っていうね、はい、ゲレンデが解けるほど恋したいとかね、恋人はサンタクロースとかね、私を好きに連れてってでいいじゃんとか思いましたけど、なぜか勇気 100% で、はい、ここのなんかあの選曲の感じもちょっと笑っちゃいました。であと最後ね、20番の愛の形、はい、これはうまかったしすごい雰囲気あって、これ優勝でもおかしくないんじゃないかなとかってちょっと思って聞いてましたけど、はい、すごい歌ってる方も綺麗な方でしたね。はい、雰囲気ありました。うん、でまあまあそんな感じで、今回の、まあ、勝手に酒とのど自慢大賞は、まあ、10番ですね、のラムのラブソングの瀬戸会長ですね、この子、はい、やっぱなんかすごいやりきる美しさみたいなありましたね。なんか度胸もステージ度胸とか あったし、うん、とこの子なんかまっすぐなね、なんか感じがすごい良かったですね。はい、まあ、特別賞取って最後カメラ抜かれた時のなんかあーっていうね表情とかも、うん、なんか妹彩子的ななんかあの美しさっていうんですかね、はい、妹彩子なんか嫌いな人なかなかいないじゃないですか。なんかああいうすごいまっすぐな人の、うん、なんか素敵な子だなって思いました、この子。はい、まあそんな、まあ、いろんな生徒会長がいるんだなっていう、広島県府中市の大会でした。はい、まあということで、まあ、今日はこの辺りにします。できればちょっと明日も配信の方を上げていきたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、ここまで何かの縁で聞いてくださった方いましたらありがとうございます。次回も、来てくれるとありがたいです。フォームのようなものもあるので、まあ、ご意見感想質問等ありましたら送ってくれるとすごく嬉しいです。ということで今回も低いところから失礼しました。Thank you.